その福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストに会って語るのです。ごく最近ですが、私は何人かの牧師たちとお会いしながら、こんな会話をしていました。自分はある教派の牧師として召されて一生懸命働いてきたんだけれども、どうも自分の今所属している教派の生き方ややり方は自分が考えているものとだいぶ違う、こうあるべきだと思うんだけども、なかなか自分たちの、まあ、教会の話じゃなくて教派のレベルですけれども、思うようにならない。と、神様が立ててくださったんだから、これであっちゃいけないと思いながら、どうやっていいかなかなかわからないという相談でした。まあ、教会のレベルの問題でこういう相談を受けることは、これもよくあったんですが、教派のレベルといいましょうかね、そういう組織体の中で、まあ、ご相談くださった方、一つは15、6の小さな教会ですし、もう一つはですね、200ぐらいある大きな教派の先生ですけれども、いずれもですね、自分が今教派に対してどんなふうに考えたり関わりを持ったりしたらいいのかということ、整理がつかないでいると、こういうご相談でした。で、神様がこのグループを立てられ、ここまで導いておられるということは私はずっと信じてきたし、これからも信じたいんだと。でもどうも現実にいろんなことを見てると、なかなかそういうふうには思えないところがある。もうちょっとはっきり分かりやすく言うと、ちょっと人間的すぎると。そういうふうにこう感ずると、こう言うんですね。まあ、牧師さんが自分の仲間についてそう言うんだからですね。結構考えようによっては深刻かなと思いながらもですね、私はその時ですね、そうですか先生、私は自分の教会やってることみんな人間的だと思いますよと、まあ、みんなね指導者が決めておりね、自分も関わっておりね、そしてねみんな自分たちの判断ね、間違ってみたり行き過ぎてみたり、足らなかってみたり、後で考えてみたらこんなこと決めなきゃよかったなと思うこともあれば、ああこういうことを決めてあの時よかったと思うことはありますけども、いろいろ失敗ばっかりだと思いますよ。でも私は神様が自分の教会や自分の教会や自分の人生を立ててくださって、導いてくださった、守ってくださっている、これからも必ず神様のご栄光のために御手の中にあって助けられていくんだということ、私は本当に疑ったことはありませんとは言いませんけれども、考えたことはありませんというかですね、まあ疑問に思ったことは私はありません。そういう意味でね、神様がこうしてくださってるっていうことを疑問に思ったことはありません。まあもっと正確に言えばあんまり深く考えたことがありません。当然のこととしてそう信じていますのでね、あえてそんなふうに考えなきゃならないなんていうことにぶつかったことはありません。でもね、 先生がお話ししてくださっていることと私は自分の教科で同じことを見てますし同じことを感じてます。でもそういうふうに先生のように考えたり疑問を持ったりしていないんです。それは僕があんまり深く考えない人間でね、物事深刻に考えないタイプだからかもしれない。先生のようにね、几帳面に物事をいろいろ考えて突き詰めて真剣に取り組んでいるというタイプと、私のようにね、もともと自分も含めてみんないい加減な人間なんだから、これでも結構うまくやってる方じゃないのとしか思ってない、ね、そういうようなタイプの人間の答えかもしれないけれど、でも私は先生のようにそこまで考えないっていうよりもそういうふうに思えないですよ。で、多分先生、私がどれだけ先生の教科のことをいい点を挙げようと、正しいと言おうと、またはですね、どこでもあることだと言おうと、多分先生の今の疑問は変わらないと思います。なぜか先生そういうふうに考える癖がついてるその癖を改めた方がいいって。で、私はパウロっていう人はそういうふうな考えを持たない人だったと思います。いや、実は本当の深い信仰で生きていった人だと思います。今読んだところですね、第二コリントの2章の12節と13節を見ると、これはパウロが人間的にいかに苦労しながら伝道の生涯を送っているかっていうことを語っている部分なんです。2章の12節、私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れをつけてマケドニアに向かいました。で、これこの前のちょっと触れましたように、この箇所の続きはどこに続くかというと、2章の13節の続きはですね、7章に飛ぶんです。もう一度確認のために7章に参りましょうか。7章の5節をご覧いただきたいんです。7章の5節なんですが、もう一度わざわざ2章の13節を読んで7章に読み続けてみますからね。兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れをつけてマケドニアに向かいました。フィリオと7章の5節、マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって外には戦い、うちには恐れがありました。しかし共通したものを慰めてくださる神はテトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。またただテトスが来たことばかりではなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました、と言ってますよね。で、どうでしょうか皆さん、2章の13節を読んで7章の5節を読んだら本当にスムーズにトントンと続くのをお分かりになったでしょうか。何の切れ物もなく一気に筆で書いたっていうふうに思いますよね。とすると問題は、この2章の14節から7章の4節まで余分なものが入ってしまっていると考えるのが普通ですよね。どうして入ったのか、何の目的で入ったのか、どういう経緯で入ってきたのか、それよく分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもですね、なんとなくこう書いていく流れとしては、2章の13節を書いたら7章の5節に続く。だから考えようによってはもともと本当にそういう文章だったんだ、で後で余分なものを括弧に入れて、あるいは脚注のようにくっつけて、しまったんだというふうに解釈しても あんまりおかしくはないように感じますよね。それぐらい、流れがスムーズだということでございます。もうあまりにぴったりにスムーズですよね。それだからこの間に入っている事柄がカッコつきであるのかもしれないし、衆として書いてるのかもしれないし、あるいはですね、この手紙っていうものはあること書いていくんだけども、その間間にですね、なんかメッセージをこう入れていくっていう風な形で書いた手法なのかもしれない、これ書き方なのかもしれないとも思えるんです。つまりスーッと流れていくところにある部分部分でこうメッセージが挿入されている。で、パウロが手紙を書いた時、どんなスタイルで書いたのか、目的で書いたのか、これはですね、我々が今ある手紙から想像して推測していく以外にないんです。誰も正しいパウロの解釈をできる人はいないんです。みんな読む者たちの読んだ結果、こうじゃないだろうか、ああじゃないだろうかっていう推測なんです。だからその推測ができるっていうことでね、ある人はそれじゃあ迷っちゃうから困るっていう人もいると思うけれども、私はそういう推測ができるということは、ああそれぞれが自分の頭で自分の考え、あるいは、自分の知識、あるいは自分の感性、そういうもので読み込んでいったらいいんだ、その読む面白さがあるんだというふうに言えばですね、そうすればパウロの気持ちになってみて、パウロの状況、置かれた立場をよく考えて読むという姿勢に変わってくると思います。そうすると私はですね、聖書は神様からの御言葉であるっていうことなんだけれども、まさに歴史の中でというとオーバーですけれども、パウロの歩みの真っ只中で書かれたものなんだな、そうするとパウロの気持ちになったらこういうことなんじゃないか、ああいうことなんじゃないかっていう推測ができると思います。いや、した方がいいということになると思います。で、私は今日はそういう裏側の読みというか推測みたいなものも含めて少しお話をしてみたいと思うんです。もう一度2章の12節13節を読むとですね、ここにはパウロが神様の導きで伝道の行動を生涯を送っているんだけれども、いかに自分の意思を働かせて自分の判断決断で行動しているかということが赤裸々に告白されています。それに対して15節からはですね、それとは全く違うように14節からはですね、パウロの決断の遺憾に関わらず、判断の遺憾に関わらず、神様がなさってくださっていることはこうなんだっていう側面が、これもまた極めて明確に述べられています。で、この2つの事柄を私たちクリスチャンはあたかも矛盾して考えて、対立的に捉えてしまうの人が多いんだけれど、実はそれがクリスチャンの信仰にとっておかしなことになるっていうことに、聖書を読んでいて気づいてくださるといいと思います。つまりですね、もう一度パウロの生き方見てください。12節、私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたがって書いてありますよね。これよく読んでみると、トロアスに行った主語は何でしょうか、誰でしょうか。私ですよね。それに対して14節見ていただくと、しかし神に感謝します、神はいつでも私たちを導いてってこう書いてありますよね。この時の主語は誰でしょうか。 神ですよね。で、12節の主語は私なんですよ。14節の主語は神なんですよ。で、同じ事柄を、現象を見ながら、私はっていう部分と神様はって言われる部分の両方があること、クリスチャンにとって当たり前のことを私申し上げているんだけれども、これお分かりいただけると思うんです。ですね、私がキリストの福音のためにトロアスに行ったって言ってるんですよ。で、パウロはですね、地中海の伝道旅行をしていくとき、人の働きを見ているとですね、神様の御心で導かれて祈ったら示されて行きましたっていう記録はないわけではないんです。でもね、それは多分一箇所ぐらい例外じゃないかと思います。パウロはアジアのこっちの方に行こうかなと思ったらですね、なんか、マケドニアの人、ヨーロッパの人の方から声が聞こえてきてね、こっちに来てくださいって声が聞こえたので、アジアのこっち行こうと思ってたんだけども、そっち行くことに決めましたって導かれる時があるんです。で、パウロはですね、初め伝道旅行を計画した時に、全世界は私は教区なりなんて思ってね、伝道してなかったんですよ。初めはですね、大体まあ、アンテオ家の教会のその地域で伝道しようとしてた。そしたら聖霊に導かれて、そして、アジアの地域を回ってきなさいと言われて、第1回伝道の旅行アジアやったんです。で、しばらく時間が経ってからですね、そうだ、今まで行ったところね、もう一回見に行こうじゃないかって、で、見に行こうって考えて、ね、あれ教会どうなってるかな、そう心配になってというか、気になってというかですね、責任を感じてというか、とにかく2回見行こうと思った。2回もアジアもう1回回ってこいと思ったんですよ。そしたらその途中で、もうちょっとヨーロッパにも足を伸ばしなさいっていう神様からの声というか、マケドニアの人の声が聞こえてきたんです。それで急遽最初アジアこう1回目のところ回ってまた戻ろうと思ってたのが、2回目はぐーっと伝道の旅行が広がっちゃったんですよ。で、その時はですね、自分の考えとは違う行動をとっていくんですが、でもそれからあといつも神様のね、御声が聞こえてきたわけでもないんです。やっぱりエルサレムの教会に献金持ってってね、こちらとの関係はちゃんと修復しておいて、これからこうやって教会がどんどん広がっていくけどね、やっぱりエルサレム教会と地中海に出来上がっている教会とのいい関係を作っておかなきゃまずいよな。やっぱり献金を集めてエルサレムの教会に持っていくと同時に、エルサレムの信仰がそれぞれのところでもってね、引き継がれていくっていう、まあまさに教会の一致というか、宣教の協力というか、キリストの体なる教会全体を築いていくというかね、なんかそういうような意識でもってパウロは伝道を重ねていくわけだ。でもし神様の導きが御声が聞こえれば、自分の考えとは違うと行動をとるんだけれども、基本的にはパウロは自分の意思、判断、決断で行動していったんです。私は以前に御心症候群というお話を教会にしたことがありますね。で、何人かの方々があのメッセージが自分の生涯を変えたと言ってくれた人がいます。多分私もそれはあり得ると思います。クリスチャンはですね、みんなね、神様の御心を求めているわけなんです。で、御心を求めて御心に従いたいと思ってるわけなんですが、だいたい御心を示されないんですよ。わからないんです。だから御心を求めて生きるってことは正しいことであり、実際行動してるんですが、残念ながら御心が示されたっていう経験は少ない。もちろんね、そういうふうに言う人たちはたくさんいるんです。私の母はその典型でしてですね、 もう神様の御心御言葉なしで動きませんっていうタイプなんですよね。で私があまりお祈りもしないでですね、ひょこひょこどこでも飛び歩いているもんだからね、母は心配になってね、お祈りちゃんとしなさい、もっと御心を求めなきゃいけない。で母は私の前になってまたわざとらしくですね、御言葉が与えられるまでは動きませんなんて祈るもんですからですね、いつ与えられるかなと私も冷ややかな子、まだこう持ちながらですね、そのうちに御心は御言葉を与えられなくたって動くはずだからお袋はとこう思いながらですね、でもね与えられても与えられなくても御言葉与えられたっていう感じでですね、なんか適当な御言葉を引き出しながらね、これがいいだろうと思ってですね、祈ったら与えられたっていうことなんでしょうから、さあそう受け止めた私がいいんだけれども、でも私はまた意地悪だから、しばらく経ってそれずっと続くかなと思うとね、まあ大体続くこともあるけどね、無理してやったことは大体続かないんでね、与えられた御言葉も忘れてしまってですね、で黙って方向転換して、でもそれは失敗という経験を語らないでね、次にまた同じことをやっていくというですね、母の信仰を見ながら、で私もどこかそれが本当の信仰だと思いながら、だけどですね、どうもそれは自分にとっては現実的ではない、ね、もっと正直に生きた方が自分はいいと思うと思ってですね、で母は母で正直なんですよ、母の信仰で、私は私の信仰で私に正直なだけであってですね、あっちが不正直でこっちは正直とこう言ってるわけじゃないんですが、まあそれぞれ自分に与えられた信仰で生きたらいいんじゃないのってね、みんな違うんだからとこう思ってですね、でそういう物事の捉え方や生き方に変えられていった、それを一番よく表す経験として、私は実は、青年と一緒に行ったスキーキャンプのことをいつも例としてお話しているわけです。でですね、スキーキャンプに行った時にスキーをするかしないかと思って、温泉に行こうかどうしようかと、3日間温泉に過ごそうかスキーをやろうかと。でもね、あの農さんっていう方のご主人、高校の体育の先生でスキーの先生がもう、スタートした時のレストランのところで、中田先生スキー私が教えますって言われてですね、私は全然やる気なかったんですけど、この能先生っていうのは弓道者ですのでね、弓道者がそうやってね思って、で自分と同じぐらいの年ですからですね、やろうって言ってるのに、なんか断るとつまずくかなと思って、とかってですね、あのはっきり断れなかったんですよね、その勢いに押されて。それでこうあとそれから 2,3 時間車の中でお祈りしてるんですよね。もうスキー歩き全然なくてきたわけですから、帽子もなければ手袋もなければね、スキーのウェアもなければ何にもないわけです。お祈りはもちろんしなくて、まあ本は10冊ぐらい持って、読みもしない本持ってですね、そしてとにかく行ったんだけれども、やっぱりなんかね、こうやらなきゃまずいかなっていう気持ちもあって、お祈りずっとし始めたわけです。ね、美しい景色なども見ることなくね、神様はどうしたらいいでしょうか。で一番心配したのはね、こんな気持ちでやってきて怪我したらどうしてよかったね、怪我でねどっか足の骨でも折ったらね、それ見たことかね、だから先生本当におちょこちょいな人間だからね、だからねこの思いつきで物事やっていい加減な人間だから、ね、怪我をしたらなんかしそうな感じがだんだんしてくるんですよね。でお祈りしてるとね、こういう時に限ってね、やっぱりねやっちゃいけないことやっちゃいけないんじゃないかと、そんな風に思うんだけれど、でもなんかねやっぱり人間ってお祈りしてるとやりたいっていう、スキーもしたいっていう気持ちで、みんなね若者の仲間に入りたい、一人だけ温泉でポツンとね入って本読んでたってね、それは監督になるかもしれないけどね、本当の監督にもならないしと思いながら、まあ複雑な気持ちで何でいて御心を求めてたわけですよ。でもいくらお祈りしても分かんなかったんですよ。で現場に着いて、それで、リーダーの人が、先生1日券にしますか、3日券にしますかって、こう聞いてきたわけ、ね、で私もどう答えていいかって分かんなくてですね、もっとその時御心が分かりませんって言おうかなと思ったんだけども、なんかちょっと間違いな感じがしてですね、一瞬思った時にね、私の中にやっぱ声が聞こえてきたんですよ。でこういう声というのをみんなね あの神の声とか精霊のささやきっていうんだけど、僕はそう思ってないんです、ね、僕の信仰から言うとね、まあひらめきがしばしばね、信仰を持ってなくてもですね、精霊の働きがなくても、僕はよくね、困るとひらめくことってあるんですよ。こう言ったらいいとかこうやったらいいってね、僕はその類だというふうにいつもお話しすることにしているんです、ね、なぜかっていうと、それを精霊の働き、御心を示されたっていう形だとね、あの正直言うと自分にぴったりこない。でもね、違う見方すると、あのひらめきこそ神様がね、自分に教えてくださった体験であり、この体験を通して大事な聖書の真理を教わった。そういう意味ではね、そういう角度から言うと僕は信仰的に捉えているんですが、ただ今言いたい趣旨はですね、人って自分が選んで行動しなきゃならないんだっていうことから言うとですね、その宗教体験というのは、まあ、ちっちゃな宗教体験なんて言えることじゃなくて、ほんの思いつきの行動ですけども、だけれども、まあ、私はそうやってしか行動できないんだ。考えてみると、ほとんどのことそうやってる自分なんですよ、ね、今日皆さんここに来たのはどうですか。御言葉に示されてやってきました。で、多分違うと思います、ね、今日行かないと悪いかなとかね。それからね、なんかこの頃少ないからね、行ってあげようかなと思う人もいればね、あるいは、いや期待してね、久しぶりだから中田先生の話聞こうかなって思った人は多分一人ぐらいはいるかもしれないけども、多分あまりいないんじゃないかと思うんです。お付き合いでもいいですしね、それから何か一つでもね学べる方あったらいいですしとか、いろいろ複雑な思いで来てるんですよ。必ずしも信仰的な思いばかりじゃないと思うんです。でも私はほとんどの行動をそうやって取っている、その取っていることはおかしいことなんだ、神の導きに従ってないんだと思うと、どうでしょうか。私は一生涯の中でいくつかしか神に従ってなかったことになっちゃうと思います。私は大野教会の牧師になったことだってですね、私はいつも申し上げますけど、御言葉を与えられた経験はなかったんですよ。あそこしか行くところがなかった。で行ってみてね、で ここかそうかと確信したかどうかって、ね、そういう言い方すれば私は一番良かったとは思ってます。素晴らしい人たちに出会えてね、こんな幸せな牧師生活をさせていただいて、何の後悔もないし、ああ感謝です、これ言えるんですよ。文字通り人間として言えるんです。シンガポール行ったのどうしてなんですかと、お祈りして、あそこに人がいるってね、マケドニアじゃなくてシンガポールからの声が聞こえてきて、こちらに来てくださいという祈り、向こうの祈りの人の声がね、精霊を通してね、私に聞こえてきたってのは嘘なんですよね。私に経験においては、息子がね、たまたま前の先生、息子のオナコードさんだったわけです。証人だったわけです。奥様からお電話がシンガポールでね、あの礼拝の説教してくださる方いないかなっていうふうに声をかけていただいたから、だから、息子はですね、あんた暇なんだから行ってきなさいと言われてですね、はい、わかりました。で、私はその時てっきり息子もそう勘違いしたらしいんだけどね、これから牧師が来るまでずっと行きなさいと、だから月に2回でも3回でもね、4回でも行きなさいって言われたと僕は勘違いしたんですよね。で、息子も多分勘違いした。で、まあとりあえずね、1週間ぐらい行ってくるっていうことだったわけで、まあ行きました。で帰ってきました。それからあのお声がかかるのかなと思ってたんですよ、正直言うとね。まず1回はテストでね、あの2回目から別にあの、ね、これからいよいよ継続的に月に1回でもね、月に2回でもおいでいただけないでしょうかっていう声がかかるとばっかり思っていたらですね、それ最初に言ったのは2月ですけれども、あの4月ぐらいまで全然声がかかんないんですよ。あ、だから あれ1回だったんだってことが後で分かったんです。 で次に2回目行った時は別に牧師になろうと思って行ったわけじゃないです。協力牧師になるってチャン先生っていう先生がご病気だ、危篤だ、でこれはやっぱり行かなきゃいけない、まだお亡くなりになってなかったんですよ実は。だから私が行こうと思って、チケットを買ったのはですね、とにかくもしかしたら危ないかもしれないっていう情報があったので、とにかく生きている間に一言ねお礼を伝えたい。やっぱり中国人の牧師さんが日本人の日本のために日本の教会のためにね本当に労してくださって、これ大変なことだと。でね、多分その恵みを受けた人、日本の教会にもね、日本でもセミナー、チャン先生のセミナーあったから、5、60人、7、80人の牧師たちが受けたし、シンガポールでお世話になったら牧師たちもたくさんいると思うけれども、多分こう最後にお礼を言える人ってね、あの僕しかいないんじゃないかって、そう頭で考えたんですよ。とにかく間に合って一言でも、先生日本のためにありがとうございました、これを伝える責任は日本人牧師としてある、こう思ったので行ったんですよね。で食事してるうちにチャン先生が月に2回3回説教してくださって、ハウダー先生がしてくださって、月に1回ぐらい他の先生来て、で6月に新しい先生が一応来ると思うという話だったんですよ。ああそうか、じゃあ3ヶ月ぐらい礼拝説教者大丈夫なんですかって、これを聞かなくてもいいことをですね、私はまあ連合の総務とかそういうね説教アレンジ大変だなとかって、それは分かるから余分なこと聞いちゃったね食事の時に。そしたらその時の山本さんっていう方がですね、そうですって言って、ノートを取り出して、で4月の何日何日チャン先生ですって言うから、これからねシンガポールで来てくださいって言うのって、そんなにね日本の牧師暇な人は私ぐらいしかいないわけだから、でそんなにね毎週来てくれるなんて人いないと思うから、まあ、6月ぐらいまでだと思ったからね、じゃあ山本さんいいですよと、私ね来れる時来て、もともとそのつもりでしたからとは言えなかったけどですね、でもとにかくね来ますからって言ってね、水曜日は忙しいけど日曜日はね、まああまり、どうせ行っても他のところ行かなくてもいいところですからっていうような気持ちがあって、まあ、話をして、それが実際なんですよ。でももしかしたらシンガポールの人たちはそれこそ真剣に祈ってたかもしれないし、ね、治ることも祈ってたし、それからいなくなったら困るってことも祈ったかもしれない。私はあんまりそういうことを祈りもしなかったし考えもしなかったし、ね、でもそれは導かれているんですよ。導かれているんだけれど、自分が聞いて判断してそして行動してるわけですよ。山本さんという人もね、あんまり信仰深い人じゃないからね、表面的にはね、だから祈ってね、奥様はもしかしたらすごく信仰的だから祈ってね、でご主人を支え教会支えてきたからね、祈り続けた結果かもしれない。でも山本さんと私はね似てるタイプでね、いいと思ったらやりましょうと、意味がなかったらやめましょうと、そういうタイプですからね。いいんですよ、男の人はみんなそうで女の人はみんな違うって、そういうわけでもないんですよ。女の人もそういう人もいいし、男の人だって深刻化していっぱいいますけどね。まあとにかくそういう意味では人のタイプってあると、物事の決め方もある。で私は他の人の決め方についてとやかく言う気持ちはないんです。やっぱり私の母は、私は本当にこんなこと言いながらも一番信仰者として尊敬してるんですよ。だけどそうなれない自分ね、いまだマザコンですよね先生はって、信仰のねって言われてそうですって言うんだけども、そのねその通りなんですよね。母親を乗り越えられない信仰ね、なんですよ。でもそれタイプなんです、人間なんです。で牧師をやっててもいろんな違いあることを知ってください。私が尊敬している前の片岡先生って実は本当に静まって御言葉をいただき、そしてねやっぱり神との交わりということが一番大事だ、シンガポールでも教えてくださったし、その影響をたくさん受けてきたし、 その後私のようにですね、いいなメッセージのやり方やりにくいですよね。会員も混乱しますよね、当然ね。一部会う人いるんですよ、お食事しないでね、で御言葉を拝聴するなんてね、自分はできないと。私もね、一食抜いただけでね、お腹がグーグー言って、それでね、断食祈祷ってね、これでも3日ぐらいはやったことあるけども、40日なんてとてもやれないしね、それは私にとっては苦手なことであって、そういうタイプなんですよ。1週間断食して本当に祈って御心を伺って確信して歩んでいくっていう信仰、これはやっぱ本当の信仰なんですよ。やっぱそういう信仰はこそまた宝物なんですよ。私はこういうことを言うときに、私のタイプの人間はよくてね、私のと違うタイプの人間はおかしいんだっていうことを言うと、これは違うメッセージが伝わります。私にそうなれと、ハードようになれと言ってもなれないし、ハードが私のようになれと言ってもできない、ね、両方いるから神様の国はいいわけなんですよ。そういういろんな人がいるから神様の御国は素晴らしい、まさにバラエティに富んだ教会になるわけですよね。みんな同じだったらつまんないじゃないですか。そしてみんな同じだったらですね、人間社会ほど貧しいものはない。私は教会ほど楽しくて豊かで、いろんな違いがあって面白くてね、そして、本当にね、一番いけないことはね、独りよがりになること。自分の考えを持ってね、自分でね、まあ昨日一昨日と会議を出てきてね、もうある1時間のセッションにね、一人の人がな、40分もね、自分の意見をね、まあ一応主催者側でね説明、私はね5分でそんな話をやめてくれと。そしてね、みんなの意見、せっかく秋田来たんだから、ここにね、皆さんいろいろ経験しておられる10人の先生いるんだから、ね、あなたがずっとね、この5年間、7年間関わってきてね、こんな40ページの資料を持ってきて、でね、その資料一生懸命ね、こう説明していくよね。こんな資料ね、でこれインターネットに載せてこれからやると。こんな資料ね、誰も必要としないと。僕はっきり言ったのね。でね、ベラベラベラベラ喋るけれどもね、もっと人の話聞いてくださいと。牧師はみんな喋りたくて生きてるんだからね。で、その人の話聞かないで自分が一番ものをよく知ってると思ってるわけ、教えなきゃと思ってるわけね。で、いかに最近はこういうことがあってってね、もうとにかくね、自分がいろんな動きを一番よく知っていると思って、確かに私知ってるところがたくさんあると思います。聞くべきことはあると思います。だからね、5分話してくれと。そしてね、押し付けないでくれと。自分が物事分かってるような顔してね、まあこう言いながら結局私は自分がやってることを反省してるんだけども、とにかくそういうことでもって、やっぱりいろんなタイプの人がいると同時に、いろんな事柄の情報を集めて、そして、豊かなものにしていかないといけないわけなんですよ。だからいろんな人がいていろんなことをやっていく決断の方法っていうものを尊重していかない。パウロは実はですね、この伝道の方法を見たら、自分はですね、キリストの福音のためにトロアスに行ったんですよ。自分で行ったんですよ、彼は。やっぱりこの伝道計画は僕は自分が立てた。で、パウロの伝道の戦略っていうのを見たらですね、まず大都市に行って、大都市で教会作ったら、その信徒たちに周辺の、開拓伝道させたんですよ。で、パウロはですね、主な都市しか行ってないんですよ。メインの都市しか。で、メインの都市のリーダーを、長老を、救いが導かれたら、彼らが周辺の村々町々を伝道したんですよね。イエス様の伝道方法も基本的にそうなんですよ。で、今日ね、伝道の戦略とかなんとかって言うけどね、みんなね、パウロがね、やってることやってるんです。パウロはそういう意味ではね、最大の戦略家だった。 あるいは細かくね、いろんなプログラムを作って細かく戦術家でもあった。戦略と戦術をね、きちっと自分の頭の中で考え、計画を立て、そしてね、実践できる人だったんですよ。だから自分がトロアスに行ったら、主は私のために門を開いてくださったって、行った時開いてくださったんですよね。だから一歩踏み出したら神様も働いてくださっているっていうこと。私はこの一歩踏み出していく。でもその時のですね、心の状態はですね、13節見てください。兄弟テトスに会えなかったんで、心に安らぎがなかった。だからね、神の導きはどういうふうにあるでしょうか。はい、聖書に従うこと、ね、それから、状況を見て最善と考えること、先輩のアドバイスを聞いて、心に平安があったら導きですってね、読んだこともあるし言ったこともある。でもね、パウロここではね、心に安らぎなかったわけ。だから私はね、いろんな働きしてる時にね、心が平安に満たされ、信仰に満たされね、喜びに満たされ、もうね、大丈夫っていう確信に基づいて行動ばかりしているわけじゃないっていうことを知っていただきたいんです。そういうこともたくさんありますよ。迷った時本当に祈って御心を伺うっていうこともあります。でそれが足らないからね、もっともっとそうすべきだっていうことを聞く必要もあります。で物事っていうのはね、一つのことを言うと一つの方向でしか聞きませんよね。裏側にあることを忘れちゃいますよね。だから私は本当に御心を求めて待ち望んで、断食をしてでも主に捧げて、迷いに迷った時にはね、御言葉を求めてっていうね、そういうことを大切で、平安が与えられるまで動きません、言葉に慎みますっていう姿勢必要だと思います。ただ違った側面を考えていただくっていう意味、今日このところを話をしているわけですね。だから自分でトロアスに行ったら門が開かれたけど、まだ平安がなかったんだ。で7章の五節を見ると、マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなかったって言ってじゃない、繰り返してじゃないですか。で、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがあったんですよ。彼は働いている時に戦い、苦しみ、恐れ、そういう葛藤の真っ只中で経験したのが、六節にあるように気落ちしたものを慰めてくださる神様がテトスに来たことによって私たちを慰めてくれた。だからですね、苦しみとか戦い、あるいはですね、恐れというものがある中で、本当に必要だったのは慰めですよね。平安ですよ、喜びですよ。でテトスが来たことによって神様が自分を慰めてくださったということなんですね。人を通して慰めの神が慰めを与えてくださるということは、前にもお話したことがあると思いますし、今日はそのことが今大きなメインのメッセージじゃなくて、で今日のメッセージはですね、人は自分で考え、自分で戦略を練り、自分の責任において行動していきます、クリスチャンもそういう側面を持っていますっていうことを知ってください。実際皆さんがごく日常的な事柄を経験する時も、教会での奉仕や宣教の働きや非常に霊的な世界で関わる時においても同じことが言えます。で自分で決めなきゃならないとき、自分が判断しなければならないとき、言葉の使い方を間違えてはいけない。ちょっと誤解しないで聞いていただきたいんですけれども、私はある若い先生とお話ししててね、で今こういうことを先生に期待されているんですけどいかがですかっていうふうに質問したときですね、わかりました、お祈りして決めますって言われて、お願いします。でしばらく時間が経ってから、またどうでしょうかって聞いて、まだ神様の御心を示されてないのでお祈りしていますと言われたんです。 私は一つはこの話を聞いて本当にすごい信仰の人だと思いました。私はやっぱり自分と違う、自分は祈ります、できるだけ客観的になります、その結果ある種の結論をすぐに出し見えてくるというかね、思い込みが激しくなるということでしょうけれども、ある程度判断がついちゃうんですよね。これはいいとかこれ悪いとかね、なかなかその答えが返ってこない。で私は牧師になる人だから言ったんです。先生ね、私は先生の話聞いてたら先生は正しく判断してないと、今こういうことはどうでしょうかって聞かれたらお祈りしてね、自分で判断すべきなんだと。で、分からないっていうのは正しいから私は待ちますけども、でも先生のように言ったらね、おそらくいつまでもね答え出ないと思います。信仰的なことようだけどもね、決断力のない人間だけだと、そういうふうに思いますよと言ったらですね、実はそうじゃなかったんですよ。やっぱり本当に祈り深い人ですね、やっぱり神様の御心を求めていて、で最後にやっぱり自分が決めたらきちっと決めたし答えを出してきたし、やっぱりこの先生は信仰に基づいて行動する、今度は私が悔い改めたんですけれども、でもとにかくそういう経験がありました。で申し上げたかったことはね、しばしば私たちは自分で決めなきゃならないことに神様求めていることを御心がわからないから委ねますとか白紙ですとかね、そう言ってしまうことは無責任になることがある。いつもそうじゃありませんよ。それが正しいことたくさんありますということなんです。思い込みでね、自分勝手で我流で言うのは一番悪いけど、人の話聞かないでですね、勝手に思い込んで結論を出していくなんてな、一番いけないことだけれど、でも責任を持って決めなきゃならないときにはそれは決めなきゃならない。神様はそういうもん、そういうものとして人間をお作りになった、そういうものとして置かれているんです。だからノーの時はノーってはっきり言えばいいんです。おかしいと思ったらおかしいとはっきり言えばいいんです。自分はついていけないと思ったらついていけないって言えばいいんです。いや喜んでやりますって言う時は喜んでやります。なんか自分だけ出過ぎてね、そして目立っちゃってなんか良くないんじゃないだろうかって、他の人の配慮がないんじゃないだろうかって、そういうことは僕は愚かなことだと思います。すべきだと示されたら喜んでする、それは心低くして人の意見をよく聞いて本当に自分の考えが間違ってないかどうか、それこそチェックしながらその上で使えていくんだけれども、要するにそういうふうにしてやっていくことが重要なんです。自分で決めるべきことを自分で決めていく。で周りのクリスチャンもそのことを受け入れていただきたいんです。あの人なんかね出しゃばりだよねっていうようなね、感とか出る釘は打たれるのよみたいなね言い方とかね、自分で自分の責任を持って言ってることに対してなんかそれを素直に受け止めないクリスチャンっていうのは、私はこれは違うと思うんです。確かに目立ちたがり屋の人もいます、ね、やっぱり自分の分を超えちゃってやりすぎちゃう人もいます。委ねられたないことまでね余計な口出しをする人もいっぱいいます。それを注意するってことはいいことなんです。で注意するときはね、面と向かって注意してあげてください。私はこの頃ね、本人に直接それおかしいよって言ってあげるのが一番いい。みんなの前だっていいんですよ。みんなの前で言ったんだからみんなの前で言ってあげていいんですよ。だけども一番いけないのはね、陰でその人のことによっては伝わらないように、あるいは伝わることを期待しながらよその人に言うこと、あの人こうだよねああだよねと。で本当にね、物事は正確に情報に伝わってないんですよ。で私今回ですね秋田に行って何人かの牧師から 中澤先生これからあのタイのバンコクの牧師さんになられるそうですねって言われてて、で誰からそれ聞いたのって言ったらね、先生だってバンコク行ってきたんでしょ、さあその先生が知ってるはずがないんですね、あのいやバンコク行ってきましたけどってね、なんかバンコクの就任式だったそうですねとか言われてですね、ああ人の噂っていうのはねいかに当てにならないことが伝わるもんかと思ってね、でね、で私ももうねそれ返事するのも面倒くさくなっちゃったんで、それね一人や二人じゃなかったんですよ、まあルーツはもしかしたらあの一つか二つなんだと思いますのでね、多分言った人が5人いたとしてもね、あのルーツは一つであるってことはありうるんだけども、でもですね本当にそういうふうに言われて、でそしてまあ悪事千里を走るっていう言葉もあるけれどもですね、まあ悪事かどうか分かりませんけれども特にですね、とにかく私にとっては牧師の世界でありながらこんなに噂話かなんか確かめもしない情報をね、あの噂をいい加減なことを流す人もいればですね、それね悪意があって、中澤先生はねこのね洪水の大変な中ねバンコクに行ってくれてね大変ですよねっていう文脈で言ってくれたので、それだからですねまあ別にいいんだけれど、そういうふうに曲がって伝えられちゃうとね、これをタイの人が聞いたらどうなるかどう思うかなと思ってねなんじゃこれって話になっちゃいますよね。大戸教会の人なんかを聞いたら私たちに相談もなくてそういうことを決めてきてるとは思う人は誰もいないと思いますけどね、まあそれはひどいことになっちゃいますよね。シンガポールの人聞いたらなんじゃ先生はうち辞めたらすぐあっちかっていうような感じですよね。でそういうようなことでもって話が伝わってしまいます。だから私たちは自分が責任を持って自分が本当に祈って判断して行動していくっていうことの大切さをねする。で最後にこのことがですね、パウロは人間的な側面じゃなくてしかし神に感謝しました。彼はね苦しかったんですよ、戦いだったんですよ、恐れだったんですよね。でもね神様に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、だからね自分が決断してもねいつでも導いているんですよ。で私が大野教会行ったのもシンガポールに行ったのもタイのバンコクに行ったのもね、それ自分が決断して行ったことなんだけども、私は本当にいつでも神様は導いてくださって、しかもキリストによる勝利の行列に加えてくださったんですよ。あの7章を見たら戦いがあって恐れがあって苦しんでるっていうんじゃないでしょうか。でも彼が言った同じような状況の中で同じことを捉えた時にですね、勝利の行列にね私加わってるんだって言うんですよね。これは戦勝行列です。戦いに勝った時にね、あの凱旋門をですね、将軍が馬に乗って、そして、部下たち兵士たちがする、で一番後ろにはあの捕虜がですね、捕まえられて、で勝利の凱旋の戦いが終わったとあるわけですよね。で実はパウロはこの勝利の行列を彼は信じて歩んでたわけです。で私たちは実は香りを放ってる、キリストを知る知識の香りを放ってる。でね、先ほど言ったキリストの福音のためにって言ってるんだけれど、パウロは福音のために生きるって、キリストの福音のために。でパウロはこうやって悩み苦しみね宣教をしている時に、実はキリストの香りが放たれているんだと。どういうキリストの香りかっていうとですね、ある人たちにとっては命から命に至らせる香りなんですけど、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香り。キリストの福音の香りというのは、私はその人の生涯を通して放たれていくもので、僕たちはですねしばしば考え違いしている。イエス様の福音を語ったら福音の香りがね人々に伝わる、命から命へ、死から死へとメッセージが伝わるんだと思っているんだけども、ここで言われていることはですね、勝利の行列に加えられてその歩んでいる姿を見たときに、人々が自分でこの人のを見たときに自分は滅びへ行くんだというふうに香りが放たれるか、 自分は命に預かっていくんだと香りを放たれるかどっちかなんですよ。私は昔ある自分との卒業した進学校 の, 通信にね、語る牧師ではなく見せる牧師になれというふうに、書いたことがあるんです。そしたらですね、新学生はですね、語る牧師でなく見せる牧師になれっていうけどね、こういう偽善的なね、見せる牧師になれってのは偽善者的だってこう言われたんです。人はちゃんと書いたものを読まないんだなってよく分かったんだけども、実は語る牧師ってのは日曜日礼拝説教する前に、私は1週間の間そのね語るメッセージをね会員に見せなきゃいけない。例えば今度福音を伝道しなさいって言うなら、個人伝道しなさいっていうメッセージなら、1週間個人伝道自分がしたらいい。祈りなさいっていう説教だったら1週間ね、1週間だけじゃいけないけど、とにかくその準備してる1週間はあなた祈りなさい、これから日曜日語る事柄を1週間自分がそれで生きなさいと。生きられもしなかったことをね語ると、信者にとっては意味がない、つまらない、頭の中で通り過ぎる。ね、例えば、はい、今年1年間に1人が1人を導きましょうって説教したとします。牧師さんが1年間に1人が 1, 1人ね1人も導かないでて、そんな目標を立てたところで信徒の人ね聞かないでしょ。先生やってないんだもん、語ってる人が生きてないんだもん。つまり語る牧師であるんじゃなくて見せる牧師であると言ったかったのね。つまり私はね、いろいろ説教するんだけども、説教する事柄が実際の自分の生活と違っていたんだったら、人々には何の影響も与えませんって、神様のメッセージになりません。で、自分が行えなかったこと、信徒が行えられるはずがないでしょ。そんな言い方したら怒るかもしれないけど、先生が行えないことを私たちは行えますって言えるかもしれない。でも大体私が行えないことはね、信徒の方も行えないんですよ。行えないことを言ったら、理想論を掲げたところで、あるべきだ論を掲げたところでね、聖書の御言葉を取り継いだところでギャップがあるだけなんですよ。自分が本当に生きたところをね見せていく以外に人々は伝わらないんですよ。そういうところをね、私たちが深く受け止めてしていく。だからパウロは人間的に言えば自分で決断し、苦しみと恐れ戦いの中にあったけれど、神様の観点から言えばいつも神様が導いておられ、いつも神様は勝利の行列に加えてくださり、実は神様ご自身が私たちの生き方そのものを通して命の香りなり死の香りなりを放ってくださっているんだということで、17節に多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストに会って語る。本当に自分が福音、キリストの福音を語るということは、このキリストの香りを放ちながら神の言葉を純粋に曲げないでそのまんま語っていくっていう、それがパウロの生きる姿だったわけです。人間的な側面と神様から見た側面とのね、両方を持って我々は自分の信仰生活を深く捉えていく。あまりに人間的すぎる人は神様の顔をずっと考えるタイプになってください。努力してください。どちらかというと神様の方ばっかり考えている人はね、人間的な側面のことをちゃんと受け止められるクリスチャンになる。